小沢敏夫昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は日本の昔話のメッセージをご紹介しましたね。
そう、日本の昔話にね、とても大事なメッセージがいくつもあるもんでね、
はい、
特にその子どもの育ち方についてのメッセージを2つ聞いていただいたんですね、
はいはい、先週は三年寝太郎を例にして、
そう、
本当に深いメッセージがあるんですね。
そう、いいでしょ
う、うん、
ね、
うん、さて今日は
それでね、昔話というのは前回も話したように、その教訓話だというふうに思われがちだけど、決してそれだけではなくて、もっと子どもの育つ姿とかいろんなことを伝えてると思うのね。でその中で僕が一つ重視してるのはですね、日本の昔話っていうのは自然と人間との付き合いね、
うん、
それをとても語ってるんですよ、日本人が自然とどう付き合ってきたかって、その歴史ね、
はい、
で僕そこはとっても大事だと思ってるんですね、
うん、
いつかまたお話しようと思うけど、グリム童話とかね、いわゆるキリスト教圏のお話と比べたら随分違うんです、そこは、うん、その違いについては後で話すとするとしてね、まずその日本の昔話は自然のことをとても大事にしているんで、それを聞いてもらおうと思うのね、
はい、
で日本の昔話ってね、僕長いことやってきたんだけど、まあ60年ぐらいやってきたんですが、だんだんにはっきり分かってきたのはですね、日本の昔話って先日見るとね、実は簡単な構造なんですよ、
はい、
主人公が自然の中の何かと出会って何かをするという簡単な構造なんですね、
うん、
自然の中の何かと出会って何かをする、その時ね、主人公が自然の中へ出かけていって何かと出会うのと、
うん、
それから何かの方が人間のところへ来て出会うのと、両方あるのね、行くと来る、これはあるんです、
はい、
だけどいずれにせよ自然の中の何かと出会って何かをする、でその何かをするっていうところをで分類していくと、そこでストーリーになるわけですね、
うん、
昔話の和形という話になってくるんですが、今問題にしたいのは、その何かと出会ってのその何かは何かっていう問題ね、
うん、
何と出会うのかということですね、それを手がかりにしてね、見ていくと結構日本の昔話って綺麗にできるんですよ、整理できるのね、
うん、
そしてとても大事なことがあると思うんですね、
はい、
それはですね、だんだんに具体的なお話も紹介しますけど、今まとめて言っておくと、まずはね、自然の中の小さな動物ね、
うん、
でまず鳥、とてもたびたび出会うのが鳥、はい、
うん、
それから小さな四つ足動物、ネズミとかね、そういう、それから今度は大きな四つ足動物、クマとかね、それから今度は空想上の存在ね、例えばヤマンバとか、
うん、
天狗とか、そういう空想上のもの、それから今度は具体的な人間、
うん、
で人間の場合はですね、ほとんど貧しい人なんですよね、
うん、
に出会う、でいずれもね、それがいわゆる日本人からすると神のような存在なんですね、
うん、
具体的にお話しますけどね、鳥も鳥だと思ってたら実は神のような存在だったみたいな話になる、
うん、
あるいは貧しい人間が、例えば大晦日の晩にね、貧しい男が来て泊めてくれって言うんで泊めてやった、そしたら翌朝元旦になってむしろ剥いでみたら大判小判に変わっていた、
うん、
なんていうのはね、その貧しい男は実は神様だったって、こういう話になるわけですね、そういうふうなね、日本人にとっては自然はね、どうもね、神のような存在なんですね、
うん、
でそれがあちこちに現れるもんでね、
うん、
それを聞いていただくこともあるのね、
はい、
で今日はその初めとしてですね、鳥を取り上げようと思って、鳥ね、
うん、
しかもね、南から行こうと思うんですけどね、まず今日取り上げるのは沖縄の話でお話しようと思って、はい、南からってのはなぜかっていうとですね、日本の民族っていうのはだいたい南から来ているんですね、ポリネシアの方から流れてきている要素が多いんですよ、
はい、うん、
もちろん最近の研究では、例えばモンゴルから朝鮮半島を隔てて日本へ来たとかね、
うん、
あるいはもっと来たシベリアの方から来た人たちもいるだろうとか、
うん、
だから中国大陸から直接ね、台湾沖縄を経てきた人たちもいるとか、いろんな混合であることは確かなんですね、
うん、
だけど南から来た要素ってとても強いと思うんです、
うん、
それに気がついたのはいろんな方がいらっしゃるんですけど、例えば柳田邦男さんは1898年にですね、 ヤシの実が海岸に流れ着いたのを見てるんですね。それで、あ、日本の文化は黒潮に乗って南から来たんだってことに気がつくわけ。でそれが彼の研究の基礎になるんです。それで物の本によるとですね、そのヤシの実を拾ったのを見つけて、これは南から来たんだというふうに思った時にですね、島崎藤村と知り合いだったんですよね、仲間だったんです。島崎藤村の方がちょっと若いそうですけどね、 2,3 歳若いそうですが、島崎藤村がそれを聞いて、その話は俺にくれって言ったんですって、
はい、
そのヤシの実を見つけた話を、
うん、
それで島崎藤村のあの有名なヤシの実の話が出てるんですよ、
うん、
名も知らぬ遠き島より流れ来るヤシの実っていうあの話で、あの有名な歌になっていくわけですね。そういうことなんですって。
そうですか。
なもんでね、その日本の文化があちこちからもちろん来てるんだけど、主なものが南から来たということはとても大事なのと思うのね、
うん、
でその意味でですね、僕は今いろんなことやってるんですけど、日本の昔話全体をねまとめていこうという仕事もしてるんですが、その中でもやっぱり南から始めるということが基本だろうと思っているんですよ。でその意味でも、
うん、
今日ね日本の昔話をシリーズでこれから聞いていただくのは第1回としてはですね、はい、沖縄から始めようと思うのね、
うん、
沖縄もですね今日取り上げるのは八重山地方っていうんですけども、石垣島とかねあっちの方南の端の島々の話なのね、
うん、はい、
こんな話なんですね。小鳥女房という話なのね、
はい、
これはその八重山という沖縄の南の方、沖縄県の南の端の諸島の話なんですけどね、
はい、
本はですね僕がやってる昔話大学というのの裁話コースという裁話の勉強するコースがありましてね、
はい、
そこのグループで勉強した挙句に作った文章を僕の研究所で子供に送る昔話というシリーズにして出してるんですよ、
はい、
その第11巻がですね、
うん、
海の小金という題の本なのね、でそこにその八重山の話が収められてるもんで、
はい、
それをご紹介しますね、
はい、
こんな話です。小鳥女房。昔身寄りのないおじいさんが浜辺で小さな小屋を作り魚を取って暮らしていました。いつものように魚を取りに海へ出かけたところ、途中の石の上に小鳥が寂しそうに止まっていて、おじいさんをじーっと見ていました。おじいさんはその小鳥を追い払おうとしましたが、追っても追っても飛んでいかないでじーっとしています。おじいさんは、なぜ追い払っても飛んでいかないで私の方をじっと見ているのかなと思って近寄っていきました。小鳥はおじいさんが近づいても逃げようとせず、すぐに捕まえることができました。よく見ると足に怪我をしていて苦しそうにしていました。おじいさんはかわいそうだなと思い、その日は海に行くのをやめて家で解放することにしました。その後おじいさんは毎日小鳥に魚を食べさせて早く元気になるように大事に養ってやりました。それから何ヶ月何年か過ぎたある日、いつものように海から戻ってご飯を炊こうと思い、お釜に米を溶いておき洗濯物を水につけて出かけました。家に帰ってみるとご飯は炊けているし洗濯もされていました。不思議に思いながらも誰にも話さないで炊かれているご飯を食べて洗濯されたものを着ていました。ある日のこと、小鳥はきれいな娘さんになって、おじいさん、実はご飯を炊いたり洗濯をしたりしたのは私でしたと話しました。おじいさんは、あなたは鳥なのにどうしてこんなことができるのと聞きました。すると娘は、私はおじいさんのおかげで命が助かってこのような暮らしができているのです。それでおじいさんへ恩返しをしなくてはならないと思い、ご飯を炊いたり洗濯をしたりしているのですと言いました。おじいさんは、それならこれからは親子みたいに一緒に暮らそうねと言って仲良くしておりました。それから二人は何年間もとっても嬉しそうに楽しい生活を送っていました。ある日、村の人に、あなたは妻も子もいないはずですが、どこからあんなきれいな娘さんを連れてきたのですか、家のことやあなたの面倒を見てもらっているでしょうと尋ねられました。いや、これは人ではないよ。 私が海に出かける途中に石の上に寂しそうに座っている小鳥を見つけたんだ。追っ払ったが飛んでいかないので捕まえて、よく見たら足に怪我をしていた。それで恩返しがしたいと人間になって、今はこのように私と一緒に暮らすようになったんだよ、と言いました。おじいさんが話し終わったかと思うと、娘は途端に元の小鳥になって、おじいさん、長い間ありがとう、お世話になりました。おじいさんが私のことを人に話さなければ一生面倒を見られたんですが、人に話したので私は元の小鳥になって帰っていきます、と言ってビュービューと鳴いて海に飛んでいきました。おじいさんは泣き泣き、どうして飛んでいくの、ちょっと待ちなさい、待ちなさい、ちょっと待てと言ったら、私も連れて行ってくれと叫んでいたそうです。おしまいって言ってたんですね。最後悲しいんですよ。
そうですね、うん、なんかちょっと鶴女房を思わせるけど、そうそう、うん、最後行かないでくれ、私も連れて行ってくれっていうのが特徴的でした ね
違いますね、はい、うん、これね、日本の昔話の特徴がよく表れていると思うのね、うん、一つはおじいさんが鳥に対してとても親切でしょ、うん、で日本の昔話はですね、こうやって動物に対しての人間の親切ってのはものすごく大きな価値なのね、うん、とっても大事にされてます。いろんな話に出てくるんですよ、うん、でそこから話が始まるというふうなね、うん、ことで、これとても大事なんですね。でそれはどうでしょうかね、その日本人の長い歴史の中で、長いこと日本人が自然と付き合いながら、でしかもその自然を神と崇めたりね、あるいは自然からの恵みに感謝したりして暮らしていた、その現れだと思うのね、よく現れてますよね、うん、自然そのものへの畏敬の念っていうかな、愛着というか、うん、そしてその小鳥が足に怪我をしていたので、それを解放してやったすると、それに対して今度は小鳥の方がですね、恩返ししていくわけでしょ。これもよく日本の昔話に出てくるモチーフですね、うん、すごく大事なモチーフだと思う。でそのことから鶴女房なんかもそうですけども、いろんな話が生まれてくるわけよね、うん、その人間が動物に親切をしてやった、でその親切に対する恩返しとして動物がいろんなことをしてくれて、これ日本の昔話のね、ほとんど基本的なトーンだと思うね、うん、基本的なトーンで大事なところだと思いますね、うん、そこによく日本人の気持ちが現れてると思うのね、うん、それで海から戻ってみると、お釜に米が炊いてあったり、洗濯物ができていたりするわけですよね、うん、で小鳥が綺麗な娘になって、私がやったんだと言うでしょ、うん、でおじいさんは、あんたは鳥だったのにどうしてこんなことができるのと聞いた。すると娘は、私はおじいさんのおかげで命が助かってこうしてるんだ、だから恩返しとしてこうするんだという話ですよね、うん、ここもね、ものすごい日本的の話だと思うんですけどね、ヨーロッパの話ではですね、例えばグリム童話みたいなね、ヨーロッパの話ではね、こうやって小鳥が人間になるとしたら、必ずそこに魔法が必要なんですよ、魔法によって人間に戻る、あるいは魔法によって動物になるというね、うん、この変身のところにはね、必ず魔法が必要なんです、うん、それがいらないんですよ日本は。
なるほど、
ね、いきなりね、綺麗な娘になるんですね、うん、これはね、ヨーロッパの人たちにはなかなかわからないね。
そうですか。
とってもわからないです、ね、例えば有名な鶴女房でもね、うん、鶴になったり女になったりですよ、あそこのところね。これ僕よくドイツで講演もしたんですけども、そういう時に、ね、鶴女房代表的な話として扱うとね、その点についてパッと手が上がるんですよね、うん、あの時にその魔法がないのになんで鳥になったんだと、人間に戻れたんだと、こういう話ね、うん、キリスト教世界じゃちょっと考えられないことなんですね、うん、大きな違いなんです、これが、でその先ですね、今度はこのおじいちゃんはこれからは親子みたいに一緒に暮らそうねって言ってるんですね。ここがいわゆる鶴女房と違うところね、うんうんうん、普通の日本の昔話だとここで結婚しちゃうんですよね、大抵は ね、うん、でそれならないのね、うん、そこはどうなんでしょうかね、このいやいやの人たちのつつましいところなのかもしれないですね、うん、いきなり女房にはしない、
年の差すごくあるでしょうけど
ね親子として暮らすというね、うん、平和に暮らすという、うんうん、とてもここも優しいとこだなと思いますね、うん、だけども問題はその先ね、ある日村の人に、あなたは妻も子もいないはずですが、どこからあんな綺麗な娘を連れてきたのですか、家のことやあなたの面倒を見てもらっているでしょうって言うんですね。でこれは人ではないよ、海で出かける途中に石の上に寂しそうに座っている小鳥を見つけた、で 追っ払ったがとんでもいかないので捕まえてよく見たら足に怪我をしていた。それで恩返しがしたいと人間になって今はこのように私と一緒に暮らすようになったんだよって今までのことを言うわけね、
うん、
つまり鳥とおじいちゃんとの関係をバラしちゃうわけですよね、うん、他の人に言うと。で言われるとですね、うん、鳥はもうそこにいられないよね、
うん、
長い間ありがとうお世話になりましたって言って鳥になって行っちゃったというですね、うん、つまりここもものすごい深刻なところだと思うんですけどね、
うん、
やっぱりこの鳥は人間にとって神様だったんだよね。神様の、まあね、正体を言っちゃいけないんですよ。神様の正体はそもそもさ見ちゃいけないのよね。だって例えば神社に行くでしょ、と神社ではご神殿は普段開けてませんよね、
うん、
拝殿までは入れるけれども、うん、ご神殿は閉まってますよね、
うん、
で御開帳があるとしても何年かに1回だというふうになるわけでね、うん、神様の姿っていうのは見ちゃいけないものなんだよね、
うん、
それはキリスト教でも同じだと思うのね、
うん、
キリスト教でもさイエスキリストの像はたくさん書かれているし、
うん、
彫刻もあるけれども神様の姿は書いてないよね、
うん、
神様の姿は書いてないんですよ、
うん、
神の子イエスの姿は書いてるね。
そうですね、
そうなんですよ、
うん、
神の姿は見ちゃいけないんですよね、
うん、
でこれがねそこがよく現れてるのね。バラしちゃった、自分の関係はバラしたいわば神聖なる秘密をバラしてしまった。そしたらもういられませんって言って鳥になっていっちゃったとかですね、うん、ここのところがねあのいわゆる鶴女房は見たらっていうんですよ、あれと同じですよね、
うんうん、
見たらダメなんですよね。これは口で言っちゃったらダメだというね、
うん、
そのいわゆる神の秘密性というかね、神秘性みたいなものを怪我してしまったという話ですね。だからそういう意味ではねこれすごくその日本の昔話にとって大事な話だと思うの。鶴女房と並んでね、
うん、
小鳥の神らしさ、神聖、神の性質っていうね、その神々しさは絶対に犯しちゃいけないっていう厳しい戒律がそこにあるわけね、
うん、
だからこの話はねそういう意味じゃ日本の昔話の代表的な話だと思いますね、
うん、
動物は神様です。で動物に親切にするとその神が恵みをくれます、恩返しをしてくれます。でもそれは犯してはいけません、その神秘性を犯してはいけませんって話だよね、
うん、
だからこの話とってもいい話だと思っているんですよ、
うん、
これが基本だと思うのね、
うん、
でこの先ですねこういうふうにその今日話した日本人にとって昔の話の中での自然っていうのは神のような存在として現れますのでね、その線で今度はいろんなものね、今のは鳥でしたけども、うん、それが少しずつ変わって他の動物にもなるんでね、
うん、
それを聞いていただこうと思ってんですこの先、
はい、今日は日本の昔話における人間と自然の関係についてお話ししていただきました、
うん、
小鳥女房沖縄のお話ですね。
そうですね、沖縄の南部の方ね、
自然というとこう山とか川だけと思ったんですけど、うん、動物もその中に入る、
ね、そうですそうですね、自然の中の生きる存在でね、うん、
はい、さて来週は
来週はもうちょっとあの八重山地方の話を聞いててやっぱり鳥の話で、
はい、
もう一つちょっと違う話聞いていただきたいと思ってます。
はい、楽しみにしています、うん、それでは小沢先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。